聖書を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き10章の1節から8節、新改訳の第2版をお持ちの方は新約聖書226ページ、第3版は247ページです。お読みいたします。使徒の働き10章。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼をヨッパへ使わした。本日はこの箇所から神を恐れかしこむと題して小沢牧師にメッセージをいただきます。
神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許されました。今お一人お一人を帰り見てくださり、主ご自身が命の御言葉をお語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。続けて使徒の働きを見てまいります。そもそも使徒の働きはどういうところから始まるのか、いつもそこに戻ってからその日の箇所を見ていくんですけれども、イエス・キリストが墓の穴からよみがえられ、弟子たちに40日間その姿を表してくださいました。でその最後の天に昇られる前ですけれども、弟子たちにこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。そのように語った後にイエス様は天に上げられまして、そこから1週間経ったペンテコステの日、五旬節とも呼ばれる日に、聖霊が下りまして、エルサレムに世界で最初のキリストの教会が建てられました。多くの人々が救われ、教会には次々と人が集まってまいります。でこれを見て、 腹を立てていたのが、まあ、ユダヤ教の中でも、まあ、かなり保守的であり、また原理主義的とも言ってもいい、そういうグループであるパリサイ派に属する、まあ、サウロという人でありました。彼はクリスチャンであると分かれば、次々に逮捕し牢に投げ込み、教会を激しく迫害していきます。そのあまりの厳しさから多くのクリスチャンはエルサレムから逃れ、地方の町や村に散らされていきました。で、逃れていった人たちはその場所で沈黙するのではなくて、やはりキリストを証ししていきます。そうしたら、そこの地方の町の人たちも救われていった、まあ、そしてまた、教会が建てられていったということが起きます、まあ、教会にとってはその迫害を受けるという大変大きな試練の時でありましたけれども、その迫害を通して、このイエス様の救いが拡大していきます。まあ、気がつくとイエス様が語ってくださったそのユダヤとサマリアの全土であなた方は私の証人となりますという御言葉が実現していっていました。しかしイエス様はこうも語っておりました。および地の果てにまで私の証人となる。実はまだこのことははっきりとは実現していないんです。イスラエルの国の中では確かにこのクリスチャンが増えていきますけれども、しかし外国異邦人の地にまで拡大していくのだということにおいてはまだ目に見える形では起きていない。まあ、聖書では一度だけ、一人だけですけれども、エチオピアの人、まあ、まあ、大蔵大臣、財務大臣だったと思われますけれども、彼が死を信じるということは起きましたが、しかし大きな形で異邦人が救われるということはまだ起きておりません。実は今日の箇所はそれがどのようにして起きていったのか、そのきっかけがどのようにして始まったのかが、まあ、ここに書かれております。そしてこれは、当時の、2000年前の話ではない、私たちにも関わることがここに記されております。で、ここに登場しますのはコルネリオという人であります。で、彼はカイザリアという町に駐留するローマ帝国軍の100人隊長であると、まあ、説明があります。で、カイザリアというのはイスラエルの国の、まあ、地中海に面した町でありまして、ローマ帝国が非常にそのところを重視したようでありまして、まあ、昨年イスラエルに行かせていただいた時もここに行きまして、そこには立派な、まあ、円形劇場が当時作られた2000年前の劇場が残っております、まあ、それだけローマ帝国がそこにお金を投じてそういうものを作ったんですね。でそこにこの百人隊長であるコルネリオが駐留しております。で、なぜこのイスラエルの国にローマ帝国軍がいるのか、これはやっぱりこの聖書に、新約聖書の時代に関わる話ですので少し説明しておきます。で、この使徒の働きの時代はヘロデ家のアグリッパ2世という王様がイスラエルの王様に立っていたようになります。で、このアグリッパ2世の おそらくおじいさんか誰かに当たるんでしょうけども、まあ、ヘロデ王という人の時代ですから、まあ、数十年、遡るんですけれども、当時イスラエルはどういう状態だったかというと、まあ、いろんな性的政治的な権力者があっちこっちにありまして、自分が王様になるのだと、いろいろと覇権争いをしている状態でありました。で、内側がそんな形 で外を見ますと今度は大きな国に、が周りにいっぱいおりますので、隙を見てこのイスラエルを潰そうとする、そういうものがあるわけです。そうしますと、 あの内側も大変、外側も大変、こういう状態でイスラエルをどうやって導くのかっていうのが当時の、まあ、政治家たち の悩みであったわけです。でその時このヘロデ王はどうしたかと言いますと、まあ、当時最も力を持っていたこのローマ帝国に近づきまして、非常にこう気に入られるわけです。で、ヘロデ王はこのローマ帝国にイスラエルを保護してもらうことを考えるわけです。で、そこで彼がヘロデがローマ帝国に出した条件、まあ、大きく言えば2つありました。1つは今自分たちはいろんな政治的な敵に囲まれているんだけれども、ぜひ自分をこのイスラエルの王様に認めてほしい、ということが一つの条件です。でもそれだけではローマ帝国別に何にもメリットありませんから、そこでローマ帝国の方が美味しいと思われる条件がもう一つ出すわけです。それは、ローマ帝国 の軍隊がイスラエルに駐留してよいからという条件を出すわけです。まあ、つまりローマ帝国の配下支配下に、自分たち、収まりますのでどうぞ、守ってくださいという、まあ、そういうことを出すわけです。そうしましたらローマ帝国はこれを受け入れまして、それ以来ヘロデ家がイスラエル王様になります。そしてローマ軍があちこちに駐留するということはもう何十年も続いている状態でした。で、しかしこれは、まあ、イスラエルの人たちにとっては非常に複雑な話です。ローマ軍がいるおかげで確かに、まあ、治安は守られるようになりましたけれども、この国は、他の国とは違う神様の約束の地であるという、そういう信仰を彼らは強く持っておりますから、その土地に外国人、異邦人が土足で踏み込んでくるわけですので、誰も歓迎する人はいません。早く出て行ってほしいとみんな思っております。まあ、そんな厳しい雰囲気の中でこのコルネリオがローマから派遣されております。でこういう場合まあ、外国の軍隊がこうやってやってくるというその支配者の側にとってみれば、自分が、まあ、コルネリオであったとしてそこへ派遣されると言ったときにどういう態度を取るか、まあ、2つ選択肢が考えられます。1つはもう現地の人たちとは一切関わらない、彼らがどんな辛い目に遭おうが文句を言おうが一切私は関係ないという立場でひたすら中央からの指令に忠実に従って任務を果たしていく、そして任期が終わったらさっさと母国に帰還するのだ、まあ、こういうふうに考える人がいるでしょう。まあ、多くの場合はそうでしょう。しかしコルネリオは違いました。彼は外国人であったのですが、このイスラエルの宗教ユダヤ教に改宗いたしました。形だけ改宗したのではなく、困っている人がいれば自分のお金で施しをし、神様に祈る、まあ、敬虔な信仰者となりました。また自分だけではなく家族も、そして部下たちも同じ信仰を持っていきます。自分はローマ帝国の軍人である、百人隊長である、まあ、そういう国籍とか肩書きを超えまして地元の人たちに溶け込もうと彼は努力しております。でそんなある日でありますが、このコルネリオがユダヤ教のしきたりに従って、まあ、午後3時の祈りをしていたとき、不思議なことが起きました。コルネリオと自分の名を呼ぶ者の声が聞こえます。そして何だろうと、目を開けて目の前を見ますと御使いが立っ ていました。その姿を見たときにコルネリオは急に恐ろしくなり、主よ何でしょうかと答えます。私はこの御使いというもの方を見たことはないので、一体実際に本当に見たらどうなるのか分かりませんけれども、彼は少なくともコルネリオは非常に敬虔な人であった。ですからこのような御使いを見たとしても、信仰を持って、落ち着きながら主よ何でしょうかとこう素直に答えることができるのかなと思ったら、そうじゃない。彼は非常に動揺して、何だろうか、何が起きたのかというふうにして、また彼は恐れたとも書いてあります。恐ろしくなったとも書いてありますけれども、なぜ恐ろしくなったのかとも思います。実はこういう経験をしたのはコルネリオだけではありません。聖書の中にはこういうケースが何度も出てきまして、最も近いこのコルネリオに近い直近の例では、サウロという人も同じ経験をしております。このサウロ、初めに申しましたけれども、教会を迫害する、熱心なユダヤ教徒であります。最初はイスラエルの町の中の教会を迫害しておりましたが、それでは飽き足らず、遠く離れたダマスコにまで向かって、迫害の計画を立ててそこに向かおうとしておりました。その旅の途上、突然、非常に眩しい光が辺りを照らし、それに驚いて彼は地に倒れてしまうのですが、その時聞いた声がこうでした。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。誰が呼びかけているのか分かりませんでしたが、とにかく彼はこの声を聞いて恐ろしくなりまして、主よ、あなたはどなたですかと尋ねました。コルネリオは御使いに名前を呼ばれます。で、サウロは直接、これはイエス様でありました。直接主から名前を呼ばれました。2人のケース比べてみますと、呼んだ方は一方は御使い、一方はイエス様ということで違いはありますけれども、状況はほとんど同じであります。とにかく、そういう方が現れたら恐ろしいと感じていきます。なぜ恐ろしいと感じるのかなと思います。神様に出会った、素晴らしいと言って、恍惚とした表情で、この神様を見つめてもいいんじゃないかと思いますけれども、で、映画のとかそういうものを見ると、そういう場面が出てくるんですけれども、この二人は少なくとも恐ろしくて震えております。で、そもそもなぜ私たちはこういう神様に出会うと恐ろしく感じるんだろうかと考えます。じゃあ初めはどうだったのか。私たちの先祖であるアダムが神様に作られた時はどうだったんでしょうか。最初から神様を見て恐ろしいと思ったか。いや、そうじゃない。神様とアダムはアダムは神様を見ても何も恐ろしいとは感じませんでした。普通に会話をしております。それは神様と人間との間に何の隔てもなかったということを表しております。でもその後、アダムが神様の命令を破って罪を犯した後どうなったかであります。神様はエデンの園にいるアダムに呼びかけました。あなたはどこにいるのか。するとアダムとその妻エバは恐ろしくなって木の陰に隠れてしまいます。なぜ私たちは神様のことを恐ろしいと感じるのか。このことからわかります。罪を犯したから、罪があるから神様を見ると、あるいはその声を聞くと恐ろしいと感じるんです。 でも私たちは自分が普段どれぐらい罪深いか、罪深いものであるのか、まあ、ほとんど意識することはないでしょう。まあ、何度も言いますけども、私もかつてそうでした。まあ、なんとなく完全じゃないなという部分は感じているけれども、大体まあ普通の人間だろうというふうに考えてきました。まあ、例えてみればそういう状態はどんな状態かと思うんですけども、私たちは、まあ、聖書によればこのアダム以来この罪を生まれながらに持つものでありました。しかしその罪を持っているというその罪を見分ける光がこの世界にはありません。ですから、まあ確かに目で感じる光というものはあるけれども、罪を見分ける光という意味では真っ暗な世界に生きております。真っ暗な世界で生きてますから、自分がどんな服、どんな色の服を着ているのかわからないわけです。多分自分は白い、真っ白い服を着ているんだろうなという、まあ、着ていればいいなという、まあ、そういうことを想像はしていますが、はっきりと確信はありません。けれどもある時、神様が照らす真っ白な光に照らされる瞬間がやってまいります。そこで初めて私たちは自分の着ていた服が何色であったのかが分かるんです。白い服であればいいな、綺麗な服であればいいなという、まあ、希望的観測はありましたが、実際見てみたら罪で真っ黒けだった、ドロドロに汚れてもうどうしようもない状態だった。神様の前に出るためには私たちは綺麗な服を着て、一番良い服を着て出なきゃいけないはずなのに、真っ黒でもうどうしようもない、こんな服を着ていたなんてとんでもない、もう恥ずかしいを通り越して恐ろしくなる、こんな服で出たらどれほど叱られるんだろうか。アダムは、まあ、もうそれが分かったわけですね。自分は罪を犯している、だから神の前にも出ることができない、それで木の陰に隠れてしまいました。それが人間の姿です。パウロもコルネリオも、まあ、彼らはユダヤ教徒でありました。で、その信仰を守るためにこの二人非常に対照的なことをしております。パウロは教会を迫害するんだと考え、コルネリオは施しをし祈りをしという、まあ、非常に対照的な二人ではありますけれども、いずれにしても人々からは敬虔な信仰者であると見られています。ところがこの二人、神様に出会う、清い方に出会う時、それを見て恐ろしいと感じました。つまり自分の罪を自覚したんです。自分は真っ黒けだ、汚れているんだと自覚したので恐ろしい。まあ、私たちはどうなんだろうかと思います。このような不思議な経験をすることはまず生涯の中であるかないかであります。その時どうなるんだろうか、じゃあ私は牧師はどうなんでしょうか、まあ、聞かれることもありますけれども、牧師は清い方ですよね、清い人ですよねと、まあ、思っておられる方がいるんだそうですけれども、逆に私それを聞いてびっくりするんですけれども、牧師は清いはずはないんですね。いやこんなこと言うと驚いてしまう方が中にいるってこといるんでそうですけれども、はっきり言いますが牧師だからといって清いわけではないです。ただそれは召されてこの立場にいるだけの話でありまして、罪という立場から言えば全て同じであります。ですから私もこのイエス様から小沢とか言ってですね、声かけられた、見つかりが目の前にあって、数をとか言って声かけられたら、 多分ブルブルと震えるだろうと、まあ、これだけは今から断言できるだろうと思います。さてこのコルネリオはこの御使いから指示を受けまして3人の部下をペテロのところに遣わします。この時ペテロはヨッパというところにおりました。ヨッパの川名市のシモンの家に、まあ、泊まらせてもらっている。でこのカイザリアと、まあ、ヨッパですが同じ、まあ、地中海の沿岸海岸沿いに行って車で行けば多分今1時間ぐらいで行くんじゃないかと思いますが、そういうところに使わせていきます。そして、まあ、これは次回以降見ていきますけれども、この3人が訪問してきて、来たのでペテロは不思議があるんですね。なぜローマ帝国の軍人が自分のところを訪問するんだろうかと、思うんですが、やはりペテロにも神様が現れてくださって、この3人の人たちと一緒に行きなさいということで、言われておりましたので一緒に行くんですね。そして、このコルネリオのところに来ましたら、家族も、そして、ま、自分の部下たちもそこに集まっていました。そこでペテロはイエス様の証しをしていくわけです。そしたら人々の上に聖霊が下って救われていった。まあ、そういう不思議なことがこの後起きてまいります。まあ、このようにしてイエス様が語りました約束、および地の果てにまで私の証人となるということが、まあ、このようにして、まあ、実現していくわけです。その実現のきっかけにこのコルネリオが用いられております。さて皆さんはこの箇所を読んでどう思われるでしょうか。まあ、本当に素直な方は、こう祈ることもあるかもしれません。どうか私を神様のご計画のために用いてください。この小さな弱い器ですけれども、あなたの御用のために用いられますよ。非常に素直な祈りでありますし、私たちはそのように祈ることができるわけです。でも祈った後で今度は自分のことを振り返ります。いやこう祈ったけども自分はこの神様の御用に役立つ器なんだろうか。とってもこんな器もう汚くて、あるいはもう壊れてて、ひびが入って、水を入れたら漏れてしまうようなそんな器で、神様の御用のために全く使うことのできない器ではないか。なんか、まあ、そういうふうにこう自信をなくしていくこともあります。まあ、このことについて聖書には書いてある言葉があります。第二テモテの、2章21節という、まあ、皆さんの手法を開いてアウトラインのちょっと真ん中から下側に書いてあります。第二テモテの手紙、2章21節の御言葉をお読みいたします。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。この中にこれらのことを離れるならってありますね。でこれらのことって何かって言いますと、まあ、前後を読みますと、まあ、不義とかあるいは不敬虔なこと、まあ、やっぱり神様が非常に嫌っていることと、まあ、そういうことを指しているということが分かります。まあ、いずれにしても分かることは、神様の御用の役に役立つためにはまず自分自身を清めなくてはならない、汚れたものから離れて、清くならなくちゃいけないんだと、まあ、これを読むとそんなふうに読めてしまうわけであります。さて問題はこれであります。 自分自身を自分で清めることができるんだろうか。聖書にそういう人が出てくるんだろうか。そういうことをやりました。だからみんな神様に尊く用いられたということだったのか。でも先ほどから見てきましたこのサウの場合はどうだったんでしょう。コルネリオの場合はどうだったんでしょうか。確かにこの2人は熱心なユダヤ教徒であります。立法をきちんと守るということに熱心でした。でもサウロはその結果何をしたかというと、教会を激しく迫害してイエス様からあなたは私を迫害しているのだ、どうしてそんなことをするのですかとさえ、言われた人であります。またコルネリオも熱心なユダヤ教徒でありました。きちんと祈りをし施しをし立法を守ろうといたしました。で、彼は敬虔な人で神を恐れかしこみとあるので、非常に彼は救われこれでもう信仰者として十分なのかなと、私たちは思うんですが、しかしこれは実はユダヤ人から見るとそうじゃないんですね。彼は何をしようが、どんなに熱心にユダヤ教徒としてやろうとしても、彼は外国人なんです。で、ユダヤ人から見ますと外国人は絶対に救われないと思っているんです。だからもう国籍、その血筋ということでこのコルネリオは救いに入らないと、もう除外される人だったんです。そういう意味でサウロは生粋のユダヤ人であります。一方コルネリオは外国人であります。この2人どんなに頑張っても、一方はあなたはイエス様を迫害しているんだと言われ、あなたは救いに言われない入れないとユダヤ人から言われる、そういう立場にあった人であります。つまり彼らはイエス様の目から見れば、あるいは聖書の立法の言葉から見れば、救いに入れない人たち、ふさわしくない人たちに見えたんです。ところが神様の計画というのは本当に不思議でありまして、ふさわしくないと思え、とても神様の御用に役立つ器には見えないという人たちを使うんです。用いようとされ、どのように誰が用いられるかというのは神様の御心でありますから、私たちはそれを推し量ることはできません。でも一つだけ言えることは、自分はふさわしくないと、落胆する必要がないということであります。神様はどんなものでも用いることができる。いや、でもどんなものと言ったって、先ほどの第二テモテの言葉からやっぱりあるじゃないですか。自分自身を清める、これですよ。清められなきゃ使えないんだ。そこで私たちは、でもやっぱり自分は無理だ、コルネリオもサウロも、やっぱり彼らはもう清かったんで最初から、なんやかんや言ってもと、思うかもしれませんが、自分で自分を清められる人は一人もいないんです。全員罪人なんです。真っ黒の汚れた罪を私たちはもうこの体に染みついて、それを洗うことができない。もしこの罪を自分の罪で洗い清めることができます、努力です、もう修行です、信仰ですとかいうことで、何か自分の力でそれを成し遂げようと思っているならば、私たちにはイエス様はいらないんです。自分で救えばいいんです、そういう人は。しかしそれはできないと神様は言っているんです。だから私たちにイエス様は必要だと言っているんです。サウロはどうだったのか、コルネリオはどうだったのか、この二人 自分で自分を清めたのか。いや、そう思ったんですね。こうすれば彼ら、自分は清められるんじゃないかと思って熱心に律法を守ろうとした。でも、彼らは清くなることはできませんでした。なぜそれがわかるか。彼らがイエス様に出会ったとき、主の御使いに出会ったとき、恐ろしくなったんです。ぐるぐると震え始めた。それは自分の罪と汚れが目の前に迫ってきたから恐ろしい。怖くなったんです。もし彼らが本当に清いものであるならば、恐ろしくなることないんです。そのまま素直にこのイエス様を見ることができた。清くないこの二人を神様は用いていきます。サウロはこの後異邦人のところに向かってイエス様を証しするものとして用いられていきます。で、コルネリオはこのイエス様を信じるということによってイスラエルの教会に新たな気づきを与えていきます。当時もうこのペテロもそうでしたけども、異邦人が救われるなんてありえないと思っているんです。ユダヤ教の伝統から言えば異邦人は絶対に救われない。神様は異邦人を顧みていないと思って、イスラエルだけが救われると思っていた。ところがこのコルネリオもその家族、そしてその部下たちも救われ聖霊が下ったということを見たとき、もう否定のしようがない。神様は異邦人も救おうとしているんだということをはっきりともう認識しなきゃいけなくなるんです。これは大きな出来事でした。神様はこのようにして異邦人にも救いを与えようとする。そのきっかけとなるのがこのサウロとコルネリオでした。この二人、清いものではありません。でも第二テモテの先ほどのあのあれはどうなんですか。誰でも自分自身を清めるならというあの御言葉は嘘なんですか。そこは例外なんですか。いいえ、例外はありません。清めてくださるのは主なんです。自分で自分を清めることはできません。汚いものの前に主が立ってくださるんです。罪に汚れたもののところに主が来てくださって私たちを清めてくださるんです。この方を見たとき、この方の声を聞いたとき、私たちは恐ろしくなる。でも恐ろしくなるということ、それは自分は本当にあなたの前に罪に汚れたものです。あなたの前に立つことのできない、滅ぼされて当然のものですと悲しむ。その悲しむ者の前にこの方が立ってくださるんです。ただ立つんだけではない、名前を親しく呼んでください。そして新たな使命を私たちに与えてくださって、さあ私の言う通りにこれからしなさいというふうにして神様のご計画のために用いてください。誰が神様のご用に役立つ器となれるんだろうか。自分から進んで私はあなたのために役立つものですと言うものが用いられるとは限らない。いや、むしろ私など神様の前に役立つなどとんでもないものです。そんな器ではありません。なぜなら 私は本当に汚れたものですからと、その罪に悲しむ者こそ神様はご自分のその血潮で罪を清めてくださって用いるとされ、自分がどんな神様のご計画の中でどんなところでどのように用いられるのか私たちは分からない。地上に生きている間それは分かんないかもしれないけれども、神様のご計画の中で私たちは確実に用いられているんです。この1週間私たちはこの神様の声を聞くとか、まあ、こうしなさいとかそういうことはないかもしれない。でも神様は私たちを知ってくださっています。私このコルネリオの祈りは立ち上って神の前に覚えられているとある、神様に覚えられているんです。ならば目の前で何があった、何かを聞こうと、どんなことが起きたとしても私たちはこの神様の励ましと助けの中で歩むことができます。この主の導きの中で私たちは励ましを受けながらまた歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、第二手もての御言葉を読むとき、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人はたっといことに使われる器となりますという御言葉。だから一生懸命自分を清めなければ、罪から離れなければ、そのためにこうしてああしてというふうにして、いつの間にか立法学者のような信仰になっていたかもしれません。どんなことをしても私たちは自分の罪を清めることはできませんか。しかし主はこんな私たちの前に現れてください、名前を呼んでくださって、あなたの十字架の血潮で私たちを清めてください、そしてあなたの御用に役立つ器だと言ってくださる。主よ、この恵みを覚えながら私たちはまた歩みたいと願います。自分がどんな御用に役立つのか私たちは分かりません。でもあなたは知っておられます。何のために生きているんだろうか、人の役に立っているんだろうか、寂しくなる時もありますけれども、あなたは私たちを覚えてくださっていますから、どうか一人一人を励ましてください。あなたが寄り添ってくださってまた歩み出す力を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られた御言葉をしばらくお祈りします。